森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力を皆様にお届けしていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、マッチを元気に、マッチを強く、マッチを優しくする三田の成熟の街づくりに取り組んでいます、三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そして新型コロナウイルス緊急事態宣言の解除後、大阪府そして兵庫県では第4波とも言われております感染者の増加が見られています。三田市の状況など市長からぜひお話しいただきたいと思います。
は
い、
兵庫県内はですね、新型コロナウイルスの新規感染者が、200人を超える日が、あるということで感染がね、急拡大しています。特に本日はですね、過去最多の328人と、危機的な状況にあるんじゃないかというふうに思っています。4月1日に兵庫県はまん延防止等重点措置実施区域に、国から指定されました。特に感染が拡大している神戸市、阪神南地域、尼崎市、西宮市、芦屋市をですね、この4市を重点区域として4月の5日からは営業時間の短縮要請が強化されています。いずれのところも三田との往来の、多い地域であることから、市民の皆さんにもですね、感染防止により一層努めていただきたいと思います。今日現在の三田市の感染者数は累計で249名で、兵庫県内の感染者の累計は 21,536 人となっています。今日もですね、サンダー3人ほど出てますしですね、続いてますんで、これまでの基本的な感染防止対策に加えまして、営業時間の短縮が要請されている時間以降、先ほど申し上げました4つの重点区域は夜8時、サンダー市などはですね夜9時にはですね、飲食店に乱れに出入りをしないように、また大人数長時間の飲食、歓送迎会等ですね、ぜひ控えていただくなどですね、必ず感染防止を防ぐという強い思いでですね、ご協力を強くお願いするところであります。よろしくお願いいたします。
そして頼みの綱の一つ、ワクチンですよね。このワクチンの接種についても準備進んでいるようですね。
はい、三田市ではですね、ワクチンの接種に向けて準備を着々と進めているところです。まず65歳以上の市民の皆さんにはですね、4月の20日火曜日に接種券を、発送をします。当初はですね、4月上旬を予定していたんですが、3月の22日に事前にやります集団接種の訓練シミュレーションにおきましてね、その時の予診が結構時間をかかるということなんで、それだったら接種券を送る時にですね、予診票とか詳しいワクチン説明書を同封すればいいんじゃないかという医師会のご意見もありましてですね、このためにですね、発送をですね、それも入れるということでですね、発送の時期を遅らせたということであります。それから5月の3日ですね、祝日月曜日からですね、集団接種の予約受付を開始します。そして5月の17日の月曜日から接種を開始をします。方法としましてはですね、三田市が設置する会場で接種を受けていただく集団接種と、かかりつけ医などの医療機関でですね、個別に接種を受けていただく個別接種があります。集団接種につきましては、市の総合福祉保健センター駐車場に、特設会場、もうすでにですね、設けておりますが、そこで土曜日以外の日曜日から金曜日までの接種を行います。また、それ以外にもですね、身近な場所で接種ができるように、市内7カ所の、市民センター等の公共施設などで接種ができる日を設けます。同じ会場で3週間から4週間を空けてですね、接種を受けて日を設けます。それから先ほど申し上げました集団接種の会場までの交通手段としましてね、高齢者の方々が中心でありますので、無料の送迎バス、新規バスさんのご協力いただきましてですね、無料の送迎バスを運行させる日を設けることにしました。 集団接種の会場については後で門垣さんの方からお願いをします。個別接種につきましては5月の17日から、市内の医療機関かかりつけ医のところでですね、個別の接種を受けていただくよう、はい、今関係機関とですね最終調整をしているところです。それから今申し上げました、いろんなですね予約方法とか場所とかにつきましては、新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターをね、すでに設けていますので、わからないことはぜひですね遠慮なく問い合わせていただきたいというふうに思っているところです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。それでは集団接種会場お知らせ、私の方からしてまいりましょう。まずは特設会場、総合福祉保健センター駐車場、接種期間中は原則土曜日を除いて次の日曜日から連続して金曜日の週6日接種が行われます。続いて公共施設などでの接種7箇所お知らせしてまいります。一つ目は有馬富士矯正センター、二つ目は広野市民センター、三つ目は高平ふるさと交流センター、四つ目愛市民センター、五つ目ふれあいと創造の里、六つ目フローラ88フローラホール、七つ目阪急オアシスエルムプラザ店北隣の2階、以前これはエディオンのあったところですね。以上の7箇所となります。各会場での接種日は三田市のホームページ、そして広報三田5月号をご確認ください。また先ほどお話がありました送迎バスが運行される日なども広報三田5月号や三田市のホームページでご確認ください。では先ほどお話にございました市長からおっしゃったコールセンター、こちらの電話番号をご紹介していきましょう。三田市新型コロナウイルスワクチン専用コールセンター、メモのご用意大丈夫でしょうか。申し上げます。0570-010-858、 もう一度新型コロナウイルスワクチン専用コールセンターです。0570-010-858となっています。この、コールセンターの受付時間は平日の朝9時から夕方の5時30分、朝の9時から夕方の5時30分となっています。さてここまでは新型コロナウイルスに関してお伺いしてまいりました。続いては新しい年度令和3年度が始まりました。続いては令和3年度の予算について市長にお伺いしていきましょう。コロナを乗り越え三田の再生を目指す予算ということで伺っております。よろしくお願いいたします。
は
い、
今年度ですね予算はコロナを乗り越え、そして、未来に向かって三田の再生を目指す予算、人口減少にも負けない街へと位置づけまして、一般会計では399億9100万円、まあ、昨年度に比べまして 1.7% の増額を計上しているところです。今年度の予算の重点の一つとしましてはですね、何よりもコロナ対策ということで感染症に対応しつつ持続可能な街づくりを進める予算ということで約1億4000万円を計上しました。そのうち新型コロナウイルス感染症についてはですね、刻々と、まあ、状況がね変わってきてますので依然影響が続いていますが、市民の生活や地域社会を守ることが何より優先されるところです。そして感染拡大を防止するための衛生用品の購入や密を回避するため施設などでの環境整備の費用に約8500万円を充てさせていただきます。この事業には市民の皆さんにご協力いただいた寄付とかふるさと納税などですね、そういうのをベースにしたコロナに負けなサンダエール基金を活用させていただきます。それからですね、コロナの収束をポストコロナを見据えたサンダ里山スマートシティの推進、本格的に今年度は取り組んでいきますが約5200万円の事業費を充てます。スマートシティの推進についてはまた後ほどですねお話をさせていただきます。次にですね今年度予算のもう一つの重点としまして、成熟都市への歩みをですね着実にするいろんな事業を進める上での約59億1000万円を計上しました。特色のあるものとしましては人口減少の緩和を図るため 三大移住定住アクションプログラムを作りましたが、その取り組みとして三田市に転入される方へのテレワーク環境整備への補助や、あるいは住み替え相談の事業などで移住や定住をですね、三田市としてはこれから促進していきたいと思っています。またサンダーはですね、四季がそれぞれ特色があって、いろんなですね、お祭りとかイベントがあるんです、はい、それを統一的にしましてね、サンダーの魅力発信イベントを共通のコンセプト、はい、食と文化をつなぐ四季の里サンダーというキャッチフレーズをもとにですね、リニューアルをさせていただきまして、はい、魅力発信強化として町のブランドを創造する事業に約2600万を当てました。この事業によりましてですね、市民のサンダー愛する気持ち、サンダーを誇りに思う気持ちをですね、いわゆるシビックプライドですけど、これを常設させていただいて、お客さんにもですね、来ていただく持続可能なですね、地域活性化を図りたいというふうに思っています。この他にも地域の創生、町の再生、人と人との共生、サンダー進めてますですね、それぞれの重点的な課題にも積極的に取り組み、予算を組んでいるところであります。
ありがとうございます。さまざまな事業を進めるためには費用が本当に必要になりますが、新型コロナウイルスの影響で税金などの収入が減るということも聞いておりますけども。
そうですね、やはり景気の後退とか経済的にですね、非常に困難な状況もありますので、個人や法人の市民税へのですね、新型コロナウイルスの影響が本格化しているのかな、で市税全体ではですね、5.3 億円減少するというふうに見込んでいるところです。まあ、令和4年にですね、来年ですけどスタートする第5次総合計画、今年はそれを作る年ですが、総合計画に向けての街づくりをですね、進めるためにも今年度ですね、やむを得ず財政調整基金から5億円をとりあえず繰り入れることで財源を確保させていただきました。将来を見据え積極的でですね、より一層効率的な姿勢の運営に努めていきたいと思ってますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。令和3年度の予算と取り組みについてお話を伺ってまいりました。それではこれまでも市長が三田里山スマートシティについてお話を伺ってきましたが、まだまだスマートシティってどういうものかなと感じている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。ではまずスマートシティの魅力についてお話しいただけますか。
そうですね、スマートシティについては、はい、先月の放送でもね、少しお話をさせていただきましたが、いわゆるデジタルの技術を活用しましてね、街づくりを進める、そういう街をですね、スマートシティと名付けてですね、今後サンダーは本格的に進めようと思っています。スマートシティはですね、サンダー市はこれから直面する課題ですね、人口減少あるいは高齢化をですね、デジタル技術によって解決していこうと、そして市民生活のですね、質の向上を図っていこうという目標を持っています。サンダーの皆さんはですね、全国的にもですね、ICT の活用に積極的ではないかというふうに思っています。例えばですね、マイナンバーカードの普及率は 40% を超えておりましてですね、全国的にも高い普及率、全国で4位ということでですね、かつては県下で後ろの方だったのがですね、一気に、県下1位から全国4位となってですね、非常に普及が進んでおります。そういう意味ではデジタルを活用したスマートシティを推進するですね、環境インフラがですね、整いつつあるんではないかというふうに思っています。例えばスマートシティではですね、運転免許証を返納して移動手段のない高齢者、これから増えてくると思うんですけどね、そういう方々へ新たな公共サービスの提供や、あるいは AI ですね、を活用して高齢者の方のフレイル予防、健康予防をですね、介護予防を実現するなどといった、そういうアプリなども活用した将来像がですね、描くことができるんじゃないかと思ってます。
そうなんです
ね。まあ私はじめですね、デジタル苦手な人であってもね、これらのメリットを受けることができる、そういう街にしていきたいというふうに思っております。
そうですか。それは将来が本当楽しみですね。ありがとうございます。そのスマートシティ推進していくために、三田里山スマートシティ 基本構想草案を発表されたと伺っているんですが、それについても教えていただけますか。
はい、三田里山スマートシティ基本構想草案ということですね。今年度、基本構想を固めていって、さらに具体的な戦略を作っていくんですが、
はい、
それのベースになるのがですね、市役所だけでね、やるのではなくて、市の内外の企業や団体をですね、巻き込んで、
はい、
いろんな知恵や資金を活用しながらやるということで、官と民で組織する、いわゆるプラットフォームをね、
はい、
設置をするのを大事に考えています。民間企業や団体に会員として参加いただきましてね、スマートシティを実現するための活動をですね、市役所と民間と、いわゆる共同で取り組んでいきたいというふうに思っているところです。また一般の市民の方にもご協力いただきましてね、昨年もですね、自動運転などの実証実験に参加していただきました。これからもそういういろんな実証実験をやっていきますので、ぜひ参加いただくともにですね、また市民の方々がこんなこと面白いよというようなプロジェクトのアイデアをね、提案していただいて、それをですね、公募するようなことも積極的にやっていきたいなと思っています。スマートシティのは一朝一夕にできるものではありませんが、市役所、民間企業、そして市民の皆さんともにですね、作るいわゆる競争の考え方によってですね、基本構想をより良いものにですね、していきたいというふうに思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。多くの方々で共に作る競争で、スマートシティがより進んでいきそうですね。ありがとうございました。ここまでは三田里山スマートシティ基本構想草案について伺ってまいりました。さて、広報三田に市長が書いていらっしゃいますコラム、市長森鉄のホットトーク、こちらをもとに市長の思いをお話しいただくホットトークのコーナー、進めてまいりましょう。今回は4月号広報から三田の学び屋をめぐる3つの課題へ、課題、10年後の教育環境を考えるについてお話をいただきます。お願いいたします。
は
い、
今年の春もね、卒業式とか入学式とか、やっぱり少人数でですね、密を防ぐということで、子どもたちにとってもね、保護者の方にとってもですね、教職員の方にとっても、我慢の春っていうんですかね、それが去年と今年も続いてきたのかな、そういう時期なんですが、それと合わせですね、今後やっぱり子どもたちの教育環境をね、ぜひ市民の方々に考えていただきたいということで、今回ですね、書かせていただきました。三田の学び屋をめぐる3つの課題ということで、10年後のね、三田の教育環境を一緒に考えていただきたいと思います。三田の教育はですね、本当に市内外から非常に高い評価を受けてましてね、それは子どもたちが一生懸命やってもらっているのと、教職員の方々、そして保護者、地域の方々が熱心にですね、応援をしていただいているということだと思いますが、教育環境についてはですね、3つの課題があるのかなというふうに思っています。はい、一つはですね、遅れている学校施設の整備ということで、この数年間ですね、取り組んできました空調なんですが、私が市長になって驚いたのはですね、神戸阪神間では最も空調が、完備されてないというかね、なかったというところで、中学校から始めて小学校、幼稚園とようやくですね、特別教室も含めて、完備を整備をすることができました。そして私も保護者とかですね、いろんな方から、お聞きするのはトイレですね。洋式トイレにはまだまだなってない。
まだまだですか。
三田市はね、46% なんですよ。
あら、半分いってないんですね。
これはですね、これもまたね、神戸阪神間では最下位なんです。これは子どもたちにとってもね、やっぱり今の時代、これからの時代にですね、やっぱり洋式化を進めていかなあかんかなと思ってます。これにつきましてもね、非常に将来へのですね、投資ということは借金をするんですけどね、上手にですね、借金をしながら、なんとかトイレの洋式化もですね、早急に進めていきたいなと思ってます。それと2番目はですね、小学校中学校のですね、大規模改修の問題があるんですね。特にニュータウンを中心にですね、 築30年40年、うん、だから40年前にですねニュータウンが始まって、はい、そして、いろんなところでですね同じような時期にね小学校中学校を建ったと。そして通常やっぱり40年で一つのね、大規模改修をしなければいけない目処なんですけど、うん、それが一気にですねこれから数年来るのかな。例えば今年度ですね、はい、予算化をしました鈴掛台小学校と学園小学校を合わせて3億8675万円、大規模改修にいると。また昨年から進めてますですね、欅台中学校については、まあ、3カ年でやるんですが今年、はい、今年だけでも4億を超えるということでですね、これについてもですね多くを未来への借金ということなんですね。で今の子どもたちのためにやるんですがそれの借金の返済はですね、うん、子どもたちが大きくなった払うということで ね、 まあこれを上手にですねいわゆる平準化毎年毎年うまくばらしていくとか、はい、時期をずらすとかね、はい、あるいは国の資金をうまく活用するとか、うん、工夫をしていく必要があるのかなというふうに思っています、はい、それから3つ目はですね学校幼稚園のね再編統合ですね。これも一昨年ぐらいからですね、いろいろと問題になってますし、まあ、市民の方にはさまざまな、ね、ご意見があるというのも私も十分承知してますんでね、しかしやはり一番基本はですね集団教育というのはやっぱり一定の規模はいるんじゃないか、で子どもたちはですねやっぱりいろんな多様なね今多様性が非常に求められてますよね、はい、そういう意味ではいろんなですね人たちとですね人生を通じて、接していっていろんなことを学び取るということで集団教育の私は一定程度必要じゃないかというふうに思っています。そういう意味では数が少なくなった少人数の学校についてはですね、うん、やはり、再編統合というのをですね一つの選択肢ではないかというふうに思っていますが、これも先ほどお話した大規模改修とも合わせてねうまくやらないと、まあ、再編統合で廃校になるところにですね、うん、大きなお金をかけれないし、うん、だから貴重なですね皆さん方いただいた税金、そしてですね子どもたちが将来担うですね、借金をですねやはり効率的にやる上でもですね、再編統合についてはですね、市民の方々としっかりとお話し合いをしながら、うん、進めていきたいというふうに思っているところです。まあ、そのような3つの課題をですね、あえて年度当初に、定義させていただきました。
ありがとうございました。広報サンデーに市長が書いてくださってますコラム、市長森哲のホットトーク、こちらからのお話いただきました。さてそれでは番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、悩んだ時に励まされた歌詞や力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺ってまいります。今回はさだまさしさんの北の国からいただきました。これはどんなお話があるんでしょうか。
そうですね、先日はこのテレビドラマの北の国からのね、はい、主人公演じて俳優の田中邦衛さんが88歳でね、はい、お亡くなりになられました ね、 ね、
はい、
まあ、田中邦衛さんといえばね、私はね、日本人を代表する、
はい、
そして日本人の誰にもですね、
うん、
好かれる人物じゃないかと。でこれはね、私なりには高倉健さん、ね、
はい、
松尾清さん、
お
そして田中邦衛さん、私も好きなんですけどね、はいはい、なんか日本人のね、一つの典型的なですね、3人じゃないかというふうに思ってます。でこの北の国からはですね、それがフジテレビで放映された時はあまり見てなかったんですけどね、その後そ、DVD とかね、再放送とかね、スペシャル番組があったんで、
は
いはい、
ね、
そういう時に見たんですけど、一番の思い出はですね、北の国からの戻れになった、
はい、
北海道の富良野のね、
あ、はい、
その小屋ですね、セットされた、
はい、
そこにですね、家族で行ったのがですね、思い出かなと思ってます。ちょうどね昭和60年なんですけど、私が、東京でですね、 仕事を県から派遣されて仕事をするときに家族連れでね、行って、一番上の子がちょうど幼稚園に入る時、まだまだ、そして真ん中が3歳で、下の子が生まれてまだ1歳になってないということで、ちょっと長い休みがですね、取れたんで、まあ、下の子だけちょっと実家預けてですね、あと4人で、東京から、行きましてね、で仙台に泊まって、そして青森から青函連絡船に乗って、札幌に行って、そして富良野に行って、ここ行ってですね、してですね、その北の国のね、からの家族ね、3人ね、そういうのがちょっとね、こう かぶさったっていうんですかね、いうようなあったし、まあ私自身ね、この時まではね、ほんまに仕事一筋で、あまり家族を顧みなかったんですけど、この1年は、一緒にですね、東京というところにね、見知らぬところに家族5人が住んで、ある意味ではですね、家族の絆を強めた。そしてやっぱり北の国の舞台に行って、いうようなんでね、非常にそういう意味では思い出も深いし、北の国のこの、ね、歌声言うんですかね、流れるとですね、やっぱり、家族というのを、ね、感じますね、そういう思い出があります。
そうなんですか、はい、じゃあそれまで本当に仕事一筋だったのがご家族と、
仕事一筋と付き合いとあったんで、 あまりですね、仕事一筋とは自慢はできませんけど、まあ、家族を顧みなかったのかなというふうには思ってます。
でもこの時をきっかけにという、そういう、
だからあちこちみんな家族で行ったり、
ここをきっかけに、そうなんですね、ここでは本当よくご家族のお話が出るので、昔からずっとご家族とご一緒にいろいろ動いてらっしゃるのかなと思いましたが、
昔は出来の悪いあれでしたけどね、徐々に、行く面までは行きませんけど、少しずつ、家族とのあれができて
る
のかなと思います。
お時間を作るきっかけになられた歌ということですか。どうもありがとうございました、はい。さて今日の放送、4月10日の土曜日朝10時から再放送いたします。ぜひお聞きください。そして次回の放送は5月5日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。こちらもぜひお楽しみになさっていってください。それでは森市長から今お話をいただいて、リクエスト曲北の国からを聞きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました。